皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。3月最後の放送となりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。卒業式ももう終わって、
はい、
もうすぐね、新しい学期が始まったり、ね、進学したり入学したり仕事を行ったり、
桜がまたね、
ね、ちらほらと
季節になってきましたね。
そうですね、うん、ワクワクする季節ですね、はい、今の時期はね、なんかこの心がウキウキするので新しいことを始めたくなる、
はい、
そんな季節ですけれども、何か始めますか、ジョスさんは。忙しいですもんね、ジョスさん。
いや、今年はやっぱりね、
はい、
体をもっと動かそうと思います。
運動したい、
運動したいなと思っております。
ですよね、
はい、
あのお風呂にね、近所のお風呂に行くんですよね、うん、そしてそこにフィットネスも入ってて、
あ、
皆さんやってらっしゃるから、うん、うわ、ちょっとこれやってみたいなと思うんですけども、続くかなとね思ったり ね、
ね、本当に、
はい、続けることが必要ですからね、はい、さて、いつもの1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の時期は春分ですね。もう春ですよ。祝日でもある春分の日は、今年はね21日でしたけどもね、行かれましたか、お日が。
21日はね、
はい、
あの最強の幸運日ということで。
あ、本当、もう過ぎましたやんか。
あ、21日でしたっけね。そうです、21日ですわ。
あ、そうですか、
はい、
最強の今日、一粒万倍日とか、
ね、なんかいろんな、最強の日が重なっております。
そうなん、先週言ってほしかったなそうですか、うん、まあ、あの先週も言いましたけれどもね、お彼岸は太陽が真東から真西に沈むと言われておりますけれどもね、皆さんお墓参り行きましたでしょうかね。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は桜初めて開くという、もうそのままですね、時期ですね、うん、もういよいよ桜がね開花して、今年はねどこに見に行きましょうかね。あの江戸彼岸とか行きましたね、うん、みんなでね、
ね、
はい、今年さ、先週からあのちょっとお話ししておりますけれども、あの山野辺散歩さんのねブログのお話を今日していこうかと思うんですけれども、うん、モーツァルト、春になんかモーツァルトっていい感じですよ ね、
ね、
はい、そんな感じでね、今日はね、はい、あの先週お話ししました、山野辺散歩さんのブログ、一躍の知力というね、あのブログなんですけれども、そのブログがね面白くてね、先日あのトルコ行進曲の記事のお話をしましたけれども、
はい、
もうモーツァルトの話題ですよって言ったら難しいなっていうふうなイメージしませんか。
確かにね、
ですよね、
クラシックはちょっとそういう
イメージがありますよね。
私も
そう、うん、昔はね、ただね、私は子供の頃から食事するときに必ずこうレコードをね、
はい、
かけるんですけども、うん、テレビを見ないので、
はい、
まあ、大体ねクラシックで、大体ちょっとあの上手になってきたら、そのやってる曲のものがかかるんですよね、うん、もうおちおち食べてれませんよ、もう、まあ、もうすぐあの難しいとこがやってくるとかお、こうすごいこんな速さで弾くんだとか、もうずっと考えて聴かなくちゃいけないみたいな、まあ、そんなこんなでね、うん、あの先日はトルコ行進曲のお話を少ししましたけれども、はい、今週はですね、
うん、
まあ、どれも面白いんですけど、ここに出てくるね、罰としてのモーツァルトっていうふうながすごく気になったので、はい、皆さんにちょっとお伝えしたいなと思ったので、
うん、
そのねトルコ行進曲の前の記事なんですよね、トルコ行進曲、そしてアイネクレネマナハトーム地区、これ曲わかります、どんな曲かって、アイネクライネって言われると、
ちょっとわからない
ですよね、
はい、
今日はねモーツァルトをやると思ってちょっとピアノをね用意してみたんですが、トルコ行進曲は皆さんよくご存知のこれなんですね。知ってますよね。知ってます、
知ってます、
はい、そしてアイネクライネナハトームジクっていうのが多分これね、したこと知ってますか。 ピアノで弾くもんじゃないんですけどね、これはね、弦楽なんですが、そうなんです、この曲なんですが、ちょっと聞いたことあるぞって思いますね、どれもね、はい、はい、これなんですがね、で今日ね、あのピアノを用意してまで、うん、あのなんで弾いたかって言ったらね、
はい、
皆さんね、多分ね、あ、これ聞いたことあるっていう風な曲ばっかりなんですよね、載せてくださってるの、うんうん、だけど意外とこう、あれ、あ、どんな曲だっけなって、アイネクライネって言われても分かんないでしょ、割とね、
そうですね、ですよね、曲名言われてもちょっと分からないですね、
そう思ってね、ちょっと今日はピアノ用紙見たんですけれども、うん、あの要するにね、この今回の記事ではトルコ行進曲、そしてアイネクライネ、さっき今2曲弾きましたよね、はい、これを取り上げられてるんですよ、うん、2曲で、先週もちょっとお話しした通り、トルコ行進曲っていうのはトルコ風にっていう風な意味でしか書かれてないんですね、でだからニックネームだっていう風に書かれてて、うんうん、もうそのニックネームという概念がもう一人歩きしてトルコ行進曲になって あだ名って書かれてましたね、
うんうん、
まあ、あの友達と喧嘩した時にあだ名を言ってね、怒られたのにっていうふうなことを書かれてました、うん、だからそのね、すごくね、こう面白おかしくずっとそのモーツァルトについて書かれてて、今回はね、映画との検証を書かれてたんですよ、まだちょっとそれについてね、お話ししてみたいなと思っております、
はい、
さてラブフォーシックス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナーに続き、 CM を挟んでミサップおすすめの楽曲、そしてね、続きは山野辺散歩さんのブログボーツァルトについてね、お話ししてみたいと思っております。素敵な30分をラブフォーシックス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先週ね、お話しさせていただきました、免疫力を上げるためにはですね、
はい、
腸内環境を整えましょうということで、先週はですね、はい、腸がよみがえると言いますか、善玉菌を増やすですね、まあ、食事についてね、
はい、
全体的なお話しさせていただきました。
はい、
発酵食品、
うん、
それから食物繊維、
はい、
それから良質なタンパク質とかを話したら、
はい、
今日はね、はい、もうちょっと掘り下げてね、
はい、
具体的な食べ物、
あ、食べ物ね、
皆さんにね、はい、毎日できるだけ取っていただいてですね、
はい、
善玉菌、腸内の善玉菌を増やして、さらに皆さん免疫力を高めてお元気になっていただきたいと思うんですけども、
はい、
今日はですね、その具体的な食べ物、大きく 3,4 点ですね、お話したいと思います。まず1番目、一番大切でございます、具沢山の味噌汁、これがですね、何と言いましても味噌汁は腸を元気にしてくる最強のメニューと言われておりましてね、
はい、
で1日できるだけ皆さんね、いっぱい食べていただいたらですね、
はい、
腸内は環境がですね、善玉菌増えてですね、喜びますよ、
はい、
で具材にはですね、善玉菌の餌の食材と呼ばれてます、例えばキノコとかね、海藻、はい、ネギ、玉ねぎ、里芋などのね、具材をできるだけ入れていただいてね、
はい、
味噌汁を取って食べていただきたいと思います、
はい、
それから2点目、ちょっと苦手な方もいらっしゃるかもしれませんが、納豆でございまして ね、
うん、
これはもう発酵食品のもう代表的な食べ物で、原料の大豆はですね、質の良いタンパク質が含まれておりますので、
はい、
これ日本人昔からできるだけ納豆を取られてるんですけど、まあ、あの納豆はですね、少しね、匂いとかで苦手な方もいらっしゃいますけども、できるだけですね、納豆とかですね、大豆をですね、
はい、
まあ、あの豆腐でもいいかなと思うんですけどね、ぜひとも食べていただきたいと思います。それから3点目は、漬物でございましてね、これはですね、もう腸内環境が喜ぶですね、発酵食品の一つでもありますし、漬物は乳酸菌がですね、
はい、
含まれておりましてね、
ぬか漬けとか、
もうぜひとも皆さん漬物も、それから先ほど言いました納豆も、
納豆ね、
で具沢山の味噌汁、
はい、
これを毎日できるだけ食べていただきますと、腸の善玉菌が増えてですね、
はい、
腸内環境が整って、さらに皆さん免疫力が上がりますんで、ぜひ意識して毎日の食事にさらに取り入れていただきたいと思います、
はい、味噌汁はやっぱり、ね、楽しみやもんね、
そうですね、
何が入ってるかなとか、
ね、先ほど言いましたよね、はい、できるだけ皆さんあの具材をね、
たくさんね
入れていただいた方がいいかなというふうに思います。
はい、
はい、
味噌は私もお家で作ってるので、楽しみですね、たくさんなんかちょっと入れてね、
作るようにした
方がいいですね、
はい、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいなベッピンさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはモーツァルト・フィーガルの結婚よりボイケ・サペーデ、恋とはどんなものかしらという曲なんですが、うん、聞いたことありますか？
はい、
これは今回は、チェチリア・バルトリというね、メゾソプラノ歌手、イタリア人の方の、うん、歌でお送りしましたけれども、この曲は私大学の時に声楽のお友達の伴奏と、それと副科声楽でも自分でもこれ試験で歌ったんですよ。だから歌詞も知ってるということでこれをかけたんですけどね、うん、まあ本当はこれフィガロの結婚の何々ですっていうよりもちゃんと本当はね全部かけてあげたらいいんだけどそうはいきませんのでね、ちょっとバスで申し訳ないんですけれども、これかけさせていただきました。さて山野辺サンボさんの、ね、ブログのお話ですけれども、今日はねモーツァルトの罰っていう話なんですよ。
罰、
はい、何かというとね、うん、その山野辺サンボさんのブログの中で、映画とモーツァルトというふうなことでね、映画とにおけるモーツァルトのこんな風に取り扱われてるよっていう話が載ってるんですけれども、うん、映画での検証というの中に、ルキノ・ビスコンティ監督のイノセントっていう映画があるんですけども、その中でもトルコ行進曲を取り上げられてた、はい、そしてもう一つは、ミロス・ファオマン監督のアマデウス、これは知ってるんじゃないかな。アマデウスは見たことないですか？ないかな。
どう
だったかな、はい、私はちょっとこれはこっちの方を見たんですけど、うん、イノセントの方は知らなくて、でこのイノセントっていう映画の中、ちょっとそこもちゃんとね、はい、YouTube でついてるんですよ、ブログに。それを見たら、こうトルコ行進曲をね雑に弾いてるね、演奏会みたいな、ちょっとサロンみたいなところで弾いてらっしゃって、はい、ちょっと年配の女性がそれを皆さん聞いてらっしゃるんですよ、うん、でもこうあんまり楽しそうじゃないんですね、うん、聞いてる方もね。でそれ曲を聞いて、でその後、まあ、ちょっと場面が変わるんですけれども、そこで、まあ、そこサロンっていうのがね、まあお互いにこうお相手を見つけに来てるような感じのサロンなんですよね、その様子が。そしてその男性が、女性がこう喋ってらっしゃるところにずっと歩いていってね、男性がね、お話しするんですけれども、なんていうかというと、これはね罪の償いなんだと、報いなんだよって、あなたに会いに来るのが罪で、その報いがモーツァルトだからって言ってらっしゃるんですね。
なるほど。
だからそれはすごいうまいこと言い張ったなと。
うまいこと
言う。そう。だからそれをまた ね、ちゃんとそこをかいつまんでブログにしてらっしゃるのがすごいなと思ったんですけど、要するにこうモーツァルトを聞いたりとか、あとクラシックのコンサートって行く、クラシックのコンサートに行くってどんな感じですかね、女性にしてみたら。
まあなんというかこう、まあ気持ちをこうなんていうんですかね、落ち着かせてこうゆっくりこう聞きたいななんて。
あ、私はね、
はい、
まあこういう職業してる柄、
はい、
子供の頃から、うん、やはりクラシックのコンサートにはよく行ったんですね、
はいはいはい、
でも私にとってみれば割となんていうかな、 本当に罪、罪じゃなくて罰、
罰。
罰って言ったら変やねんけど、あのね、やっぱり一曲がクラシック長いんですよ。で子供にとって例えばソナタ1曲弾くの20分も30分もあるんですね。その間例えば、まあ、あの小学生だったら、うん、知らない曲なんですよ、まあ、あ私は大概今もピアノをや、まあねね、だいぶ長いことやったので、うん、知ってる曲ですよね、まあ、ピアノのコンサート行くって言ったら、はいはいはい、例えばシューマンのピアノソナタ1番って言われたら、うん、ジョスさん知らないでしょ多分。
知らないです、
ね、それを
わかりますもんね、ミサッ
パさん。私はあのやったことあるかわかりますけど、うん、例えばそういうシューマンのソナタを聞きに行くっていう風になると、うん、30分、まあ、20分から30分あるわけですよね、はいはいはい、その間じーっとこう聞いてるわけですけど、うん、私は知ってるから、あ、もうすぐこうなるこうなるって分かった上で、た しかも頭の中に楽譜が浮かんでくるわけですよ、うん、でも小学生の頃の私はそんなもちろんないわけだし、うん、知らない曲なわけですよね、はい、ほぼ、まあ、だからわりかしねしんどかったんですよ ね、クラシックのコンサートって、うん、だから大概みんなしんどいんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、ま、確かにその一生が長いという意味ではね、
ね、長い、長いっていうかだけじゃなくて、
しんどいというか、まあ、そう感じる方もいらっしゃるでしょうね、う
ん、割としんどかった。でそうかといって、まあ、あのピアノの先生関係がやっぱ大学関係だったので、うん、チケットがやっぱ毎回わりかし回ってくるんですね。回ってくる、買わされるって買うんですよ。買うんですね、でそれも10枚20枚って買うわけで、うん、でそれで母とみんなで行くわけですよ、うん、父と母と、まあ、弟も時には行くんですが、まあパッと横見たら寝てますわねみんな。
あ、なるほど。
お休みタイムに、うん、なってますよね、うん、しかも皆さん疲れてるから、うん、ピアノがちょっとピアノにな小さな音になった時はもういびきですよ。で今度フォルテになったら静かになるんですか、逆に。わかりますか、まあ、だからそういう風に、うーんっていうのはなぜそういう風になるかって言ったらね、
はい、
要するに高校生の時とか大学生の、まあ、小学生のところにの音楽の授業が悪いんだって私も思ってたんですね。じゃあやっぱりそのあの散歩さんのそのブログの中でもね、やっぱりその学校の授業っての音楽って、うん、まあ、こんなもんだぞっていうふうなことでしか教えてもらってないよねっていうふうなこともやっぱ書かれてたんですね。ね、どうでしょうね、
クラシックのイメージっていうのがやっぱりどうでしょうね、皆さんやっぱりちょっと硬いというかね、か
あの
大きく言ってた大きくというか硬いイメージがあると思うんですけども、
でしょ、
実際、まあ、私先ほど言いましたよね、こう例えば今からね、
はい、
コンサート行くということになると、なんか自分の気持ちをこう落ち着かしてゆっくり聞いてみようかなってい こう意識にもなるっていうか、
うん、
ね、まあ、そういう、まあ、素人的な、ね、
そうですね、
うん、考えかもしれませんけど、いい、でさっき眠り、ね、
はい、
クラシックで寝てしまうとかいう話ありますけども、はい、これある意味ね、先週も言いましたけど、モーツァルトの健康法とかありますけど、健康的にいいんかななんて思ったりする時もあるんですよね、その寝てしまうということはあれですけども非常にもう心が落ち着いて、
そうですよね、まあ、だから先週のお話で出てきた伊勢崎町ブルースと高揚感があるけど、はいはいはい、モーツァルトにはそれが、まあ、それも確かにその通りだし、うん、ただ私は知ってる曲がなので、うん、例えばお料理作る時とか、
はい、
今でね、
はい、
ちゃんとこうなんていうアマゾンのあれなんていうんだっけな、アレクサ置いてて、うん、でアレクサにかけてもらうのは大概モーツァルトか、うん、ラフマニノフか、うん、ハイドンかバッハなんですよ、はいはい、私、でモーツァルトかけてってかけたままにして猫に聞かせてあげて、で私はちょっと小一時間お買い物に行くってこともあるんですね、
うん、
だからその聞いてる分にはやはりその眠くなるっていうよりも知ってる曲の方がやっぱり、はいはい、今の段階で増えてるから聞くんですが、うん、子供の頃どうだったかなと思ったらやっぱりちょっと苦痛でしたよね、ーモーツァルトを聞くよりも、
はいはい、
サザン聞きたいなと思った方が中学生高校生の頃 ね、
はいはいはい、
そう思いますよね、だから自分がその曲をやりだしたりとかこう身近になってくると聞きたくなるし、まあ、その1800年代モーツァルトがいた時代にやはりモーツァルトを聞きたいっていうふうに皆さん思うように、
うん、
おそらくそういう風に流行り曲っていうか流行り曲なのかな、うそういう風に皆さん聞きたい曲のうちの一つだったと思うんですよね。
なるほど、
うん、だからその教育っていうかそういうものが 悪いのかなとか、うん、悪いって言ったらなんかおかしいんだけど、その西洋音楽に対して の,、
うん、
のクラシック特にに対してこうもっと違うアプローチで教えてあげるっていうふうな、ちっちゃい時にね、
はいはい、
うん、そういうのも必要なのかなと思ったり ね,
なるほどね、
したんですよね。
罰としてのモーツァルトってはそういう意味ですか。
ま、罰っていうのはここで、さっきの映画の中で出てきたね、
はい、
その罪の報いなのだっていうふうなところですよね。あなたに会いに来るのが罪で、その報いがモーツァルトだから。
まあ、非常に面白いそのテーマというかね、あですよね、罰としてのモーツァルトというそのすごい、まあ、意味深いというか、
意味深いというか、ここの部分だけそのブログのね、そこの部分だけ見たら、あ、なるほどなと思うけれども、映画をずっと多分ずっと見てたらあまりそこまで気がつかなかったかもしれないなと思って、
なるほど、
その時にはふんふんと思うけれども、うわーと思って思いましたから私。
なるほどね。
はい、で自分の思いっていうか自分の子供の頃ね、そういうコンサート行ったこととかもいろいろ考えたし、まあだから このブログの書いてらっしゃる山田部さんがものすごいこう観察力で見てらっしゃって、
はいはいはい、
すごい情報量ですごいなと思っていつも思うんですけどね。まあ、皆さんにもぜひね見て読んでいただきたいなと思って思います、はい、思いましたもんですからね、ちょっと今回話題にさせていただきました。面白かったです本当にこの、
ね、
はい、どうですか女
性。いやもうね先週からね
いろいろ
そのブログのお話ずっと聞かせていただいて、ね、本当にね興味深いお話ですね。
はい、ぜひ皆さんもね、
はい、
訪ねてみてはいかがでしょうか、ブログのページをね。はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、ブログの方にね、山野辺散歩さんのブログの、URL ね入れておきますので、ぜひね見てください。一躍の知力というブログです。
はい、
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.